この朝、私たちに与えられている主の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、出エジプト記20章14節です。それでは、御言葉をお読みします。出エジプト記20章14節。姦淫してはならない。清さを持って隣人を愛する生き方という説教題です。姦淫してはならない。結婚した二人が別の誰かと性的な関係を持つ、いわゆる不倫してはならないという戒めです。姦淫してはならない、この戒めというのは、この戒めを今日の社会、また私たちはどのように聞くでしょうか。これは私自身の見解ですけれども、この戒めというのはこれからの時代ますます軽んじられていく、ますますないがしろにされていくのではないかと思います。不倫ということについてあれやこれや言う前に、今日はその前提となる結婚ということ、今日はその結婚ということについてもそもそも異を唱える時代となってきました。一昔前までは結婚ということが当然のようにあったけれども、今は結婚ということをまず問われている。ある人は、結婚というのは古めかしい昔の制度の名残に過ぎないと言います。結婚という制度に縛られずに、ただただ愛し合う二人が一緒になればそれでいいじゃないか、結婚などというものに縛られる必要はないという人もいます。さらには一人が人を愛するのではなく、一人が多くの人を愛してもいい、つまり性的な関係を持ってもいいと、そのように言う人もいます。私この間テレビ見てて本当に驚いたんですけれども、一夫多妻ということについてなんか話してる。でもそれだけじゃなくて、一妻多夫、つまり一人の妻が多くの夫を持つということまで真剣に論じられている、そういうメディアを見ました。そこではもちろん、その一人となる一夫一妻が収入が十分でなければならないとか、かなり厳密に真剣に議論されていたんです。新しい結婚のありようが、新しい夫婦の性のありようというものが、どんどんどんどん時代が進むごとに新しくされていってる。結婚という価値観と伴侶だけを愛するという性の価値観は、これからの時代どういうふうに転がっていって、これからの時代どういう社会が生まれていくのか、これなかなか私たち検討しづらい。そのような社会、そのような時代において、神の祝福の輝きというものがあるんだろうか。結婚や性の価値観というのはこれからもおそらく様々に変化していきます。しかし聖書は決して変わることのない神の言葉をもって、結婚や性の価値観について私たちに変わることなく語りかけてくれます。時代に合わせて様々な価値観が次々と上塗りされていく。こうなんだ、いやそれは終わって、次はこうだ、次はこうだ、こうだと新しい価値観が上抜きされようとしても、聖書は変わることのない結婚というものをひたすらに尊び、一夫一妻、夫は妻だけを、妻は夫だけを愛するということを聖書は重んじています。決して上抜きされない、上塗りされない、上書きされない、ここに神の祝福の輝きがあります。結婚は尊い、そして夫婦の性の営みは尊い、 時代はいくら変わろうとも、価値観がいくら変わろうとも、聖書は変わることなくこう告げています。結婚式に皆さんもキリスト教の結婚式に行かれたことがあるかと思います。そこでよく読まれる聖書の言葉に創世記の2章24節が挙げられます。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。創世記の一章二章というのは、主なる神がこの世界を作られ、そしてそれらはいずれも良かった。非常に良かった。そして最初に作られたアダム、これも非常に良かった。この一二章というのはとても美しい章です。世界が作られ非常に良い。これが作られ非常に良い。非常に良い。非常に良いと。とても美しいハーモニーを奏でるようです。しかしそこに一つのガタッという不協和音が鳴る。そこに一つ足らないものがあった。それはアダムにとってふさわしい助け手が見つからなかったということです。主なる神様はそのアダムを深く眠らせ、アダムのあばらから骨を取って、そして最初の女性エヴァを作った。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。ここに結婚というものが何であるのかということがわかります。結婚というのは、主なる神が選ばれた二人が、主なる神によって結ばれ、そしてその祝福の中で一体となる、一つとなる。結婚というのは人間の作り出したただの制度、ただの文化、そういうものではなくて、神の御業なのだと聖書は教えている。だから結婚というのは尊いのだと教えている。先ほども言いましたけれども、時代は結婚とかその意味とかその意義というものを消しゴムでゴシゴシゴシゴシと消すように、その価値を失わせようとしますけれども、神の言葉はそうではない。結婚というのは、主なる神が結び合わせる神の御業、これは尊いものなのだと証言するんです。この神の御業によって結び合わされた夫婦が始まる結婚生活。夫婦はそこで互いに愛し合うということを学んでいきます。皆さん、聖書には人が神の形に似せられて作られたということをそのように記されている。私たちの信じる父なる神、子なる神、聖霊なる神というのは、それぞれが孤独で、それぞれが自分の部屋に閉じこもっている、そういう神ではない。私たちの信じる父なる神、子なる神、聖霊なる神は、互いに愛し合い、互いに信頼し合い、深い親密な交わりを持つ三位一体の神だと聖書は教えている。私たちは、そういう神の形に似せて作られている。互いに愛し合い、信頼し合い、深い親密な交わりを持つ、結婚という場でまさにそのように生きるものとして私たちは作られている。結婚というのは私たちの神の形であるあり方が最もよく表されるような、そのような場所かもしれません。二人が一体であるというその真実な愛の交わりは、それは目に見える性の営みとしても表されています。セックス、性の営み、これは子供を産むという祝福だけでなく、互いに愛を表し、互いの愛を受け取り、それを互いに喜ぶ。 セックスもまた神から来る尊いものである、神からの祝福である、これは聖書が教えていることです。結婚も夫婦にある性の営みも、これを将棋の駒のように人が思い通りに動かしたり、将棋の駒のように人がああじゃないこうじゃないとするようなものではない。結婚もその夫婦にある性の営みも、これは神の御業、神の祝福だ、これは尊い、もう少しはっきりと言ってしまえばこれは神聖なものだ。神と書いて清いと書く、神聖なものだ。ですから会員してはならないというのはただの道徳的な問題には収まらないんです。会員してはならないというのは神との関係、神への信仰が問われる問題です。会員してはならない、神によって一体とされた人が別の神によって一体とされた人と性的な関係を持ってはならない。神が尊く結んだ二人を、一体とされた二人の関係を壊すことになる。神がその夫婦に与えられた夫婦だけのその性の営みの祝福を壊すことになる。会員してはならないというのです。この御言葉を思い巡らしていると、しかし聖書の中に妻以外との性的関係を持った人物というのをいくらでも見出すことができます。皆さんは今誰を思い出すでしょうか。ダビデ、他にもいます。誰がいるでしょう。アブラハム。私が準備した通りをもう二人が言ってくださって真っ先に私思いついたのはアブラハムです。アブラハムっていう人は一族の長であって、やっぱり後継ぎ、後取りのことが非常にこう大切なこととして語られてる。けれどもこのアブラハムの妻であるサライというのはどうも子供を産むことができない不妊の女性であったとこう記されてる。ですから妻サライは女奴隷のハガルという人に話を持ちかけ、アブラハムを説得して二人の関係を持たせて、そしてイシュマエルという子を設けました。他にもダビデもそうです。バテシェバという人妻に手をかけ、そしてこの悪事をこう隠そうとし、隠蔽しようとして、夫を、ウリアを殺害して、このバテシェバを妻として迎え入れる。妻サライが良しとしたんだからとか、そしてダビデは最終的にはバテシェバを妻として迎えたんだから、これは会員じゃないんじゃないかとか、これは会員してはならないという第7回には当たらないとか、いろいろな理解解釈がされてきます。しかし、聖書は妻以外との性的関係を持ったその結末が祝福ではないということをはっきりと書き記しているではないですか。跡取りとしてアブラハムにはイシュマエルが生まれましたが、その後本妻であるサライにも子供が生まれる。そうすると当然イシュマエルが邪魔になる。サライはそのハガエル、ごめんなさい、サライはその、ハガルとイシュマエルを追い出すわけです。この時アブラハムはどのような思いだったでしょうか。非常に心に重いものを抱えてたでしょう。彼の一生にとってイシュマエル、サラハガルを追い出したことは一生の心残りだったかもしれない、深い傷を負ったかもしれない。ダビデもたくさんの女性を召し抱えるにあたって子供たち同士が王位を争うようになる。さらには子供の一人が自分の王位を狙って命を狙うようになる。今日で言うなら家庭が崩壊するわけです。 聖書は一夫多妻の先に、また夫や妻以外との性的関係の先に祝福を描いてはいないんです。そこに神の祝福の輝きがないのです。結婚は神の祝福の御業と言いました。そして夫婦の性の営みも主なる神からの祝福であると言いました。これらはいつでもどこでも誰とでもというものではなく、結婚という場で夫婦という関係の中でこそ光り輝く素晴らしい祝福なのです。これここが大事なんです。神様はその性の営みの祝福をどこでも彼でもいいよいいよとは言ってない。この素晴らしい祝福の輝きを放つのは夫婦結婚という場なんだ。主なる神様はこの祝福を私たちに与えてくださる。そしてこれから結婚しようとしている方々にはこのような祝福を与えようとしてくださっている。だからこそこの会員してはならないという主の言葉は、この祝福にとどまれ、この輝きの中にいなさい、この祝福をしっかり受け取る準備をしなさい、そのような言葉として私たちは聞くのです。会員してはならない。もう一歩先に進みましょう。これは先週の第6回の殺してはならないと同じように、殺さなければいいやっていう話ではない。会員しなければいいやにとどまらない戒めです。主イエスはこの第7回をこう解き明かしています。有名な御言葉です。会員してはならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。主イエスは第7回の御言葉を引きながら、この御言葉が、この戒めは、会員しなければいいでしょって、そういうものじゃない。あなたの心を、心の中を通っている。あなたの心の眼差しは、あなたの心はどこに向いてるか、どこを見てるか、どこにあるかを問うてる。第7回は、主なる神があなたと結び、あなたと一体にした。あなたの伴侶をひたすらに見つめ続けよ。愛の眼差しを向け続けよ。あなたのその伴侶をひたすらに一途に愛せ。今日この会員してはならないというこの戒めは、どこかタブーのような響きを持っているかもしれない。教会の中で会員とか不倫とかセックスとか、あまりそういうことは語られることがないことで、こういう戒めにちょっと口を閉ざしてタブーとするようなことがあるかもしれないけれども、そういうなんか気兼ねするような戒めではない。会員してはならない、この戒めは美しい夫婦の姿を描いています。美しい人と人との関わりを描いています。そしてこの戒めは美しい夫婦の姿を作り上げていきます。この戒めは美しい人と人との関係を作り上げていきます。互いの眼差しを、互いの心を、互いからそらすことなく、主の御前で与えられたこの愛すべき伴侶を、その身と心で一心に愛し抜こうとする。美しい夫婦の姿をこの戒めは描いている。その美しさは、まさに神の祝福の輝きです。 もう一歩前に進みましょう。10回は第5回から隣人に対しどう生きるかを語っている箇所であるということは、これまでも常々お話ししてきました。第7回の会員してはならないという戒めも、夫婦の戒めに限定はされない。この戒めを通して隣人に対しどう生きるかがまた私たちは語られている。夫にとっての最初の隣人が妻であり、妻にとっての最初の隣人が夫であり、そしてこの第7回はその隣人の範囲をさらに広げて私たちに語りかけるものです。教会が生み出したじゃないですね、教会が神の御言葉に聞き練り上げた言葉、ハイデルベルク信仰問答というものがこの第7回についてこう言っています。すべてみだらなことは神に呪われるということ、それゆえ私たちはそれを心から憎み、神聖な結婚生活においてもそれ以外の場合においても純潔で慎み深く生きるべきであるということ、これが第7回の心だという。結婚生活の中にあっても、そして結婚以外の場合、独身単身であっても、この第7回の心は純潔で慎み深く生きる、聖なる生き方を持って生きるということを私たちに語っているというのです。会員してはならない、純潔で慎み深く伴侶を一途に愛する生き方、純潔で慎み深く私たちの隣人を愛する生き方、これが第7回の戒めの示す生き方です。最後に、結婚式で創世記2章とともによく読まれるエペソ人への手紙をお読みします。エペソ人への手紙の5章21節からですけれども、特に大切なところを抜粋しながらお読みします。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。結婚式でよく惹かれる御言葉です。この手紙を記した伝道者パウロは、夫が妻を愛し、妻が夫に従うことの難しさ、純潔で慎み深く生きる聖なる生き方というのが非常に難しいということをよく知っていた人です。彼は夫婦生活の中に夢物語を持ち込んでない、幻想を持ち込んではない、非常にリアルに夫婦生活を見ている。パウロは実際に目の前にあるこの夫婦関係の中で、実際に私たちが生きている隣人との関係の中で、この聖なる生き方がどうやれば作られていくのか。彼は祈ったことと思います。そしてその中で、御言葉によって示されたことがあります。聖なる生き方の根本、聖なる生き方が作られるその土台は、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。聖なる生き方がどうすれば作られるのか。それは私たちの救い主、主イエス・キリストを恐れて、この主イエス・キリストに従うことにあるんだ。 結婚というものが神の御業であるということをいつも覚えているように、結婚生活はいつも主なる神の御前であるということを覚えているように、聖なる神、聖なる生き方というのはキリストの御前で生きるところにあるのだ。その十字架と復活によって私たちを新しく神の子としてくださった主イエスにあるのだ。この主イエスを信じ生きるところに純潔で慎み深い聖なる生き方が作られていく。主イエスにあって神の祝福の輝きに照らされ私たちは生きるんだと。私たちは夫婦との関係の中で、もしくは隣人との関係の中で、一体どの土台に立っているでしょうか。キリストを恐れて互いに従い合いなさいと。ここに神の祝福の輝きに照らされる生き方があるのです。慎み深く私たちの隣人を愛する生き方、純潔をもって最初の隣人である伴侶を一途に愛する生き方、主イエスにその祝福の輝きがあります。主イエスにその清い生き方の始まりがあります。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉を通し、清さをもって隣人を愛する生き方とその祝福を聞きました。その生き方が主イエスにある、主イエスから始まることをはっきりと聞きました。聖霊なる神様、どうぞ私たちに再出発するそのような勇気をお与えください。新しい思いで隣人と向き合い、新しい思いで伴侶と向き合う、そのような心をお与えください。純潔の愛にあふれ、慎み深く憐れみに富む生き方を、主イエスによって救われた私たちの生き方として、そして主イエスがそのように生かしてくださると信じて、この一週間一歩踏み出させてください。どうぞ一歩一歩です。聖なる生き方、祝福の輝きの中に生きる、イエス様、どうぞ私たちと共に歩んでください。私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。